ご理解第54節徳のないうちは心配する、信徳を受ければ心配はない。信徳を受けたからといって心配がないというわけではない。心配の内容が変わるだけである。信心のないもの、信心の薄いものがする心配をせんで済むだけである。心配のあまり夜も眠れぬというのでなく、ただありがたいもったいない心配である。心配をするとあります。まあいろいろ悩みがあったり、だいたい心配をするというのは過去に対して心配をする、昨日のことが心配だということはあまりありませんね。心配するというのは、まあこれから先のことを心配するということの方が多いのではないでしょうかね。昨日のことが心配だということもありますけれども、それは昨日何かが起こったことに対して、それが例えば今日なら今日、明日なら明日にどういう影響を与えるかという、そのことが心配だと、まあだいたいそういう感じではないでしょうかね。もっとも昨日何か起こってそれが心配だと、それが何がどういう原因でそうなったのかが心配だと、まあそういうふうなこともありましょうけれども、まあ先々どうなるかわからないというところに心配というような心が起こってくるのではないでしょうかね。この先心配だと、この先はこうなってああなってこうなるということが、先々のことが分かれば、人間は心配をが少なくなる、しなくなるというものではないでしょうかね。心配とは心を配ると日本語では書いて書かれますね。心を配る、心をどこに配るのか、そのわからないことに心を配る、そしてああではなかろうか、こうではなかろうかといったようなことに心を配る、そこに心配の心が起こるということでしょうかね。その心配の内容が変わる、徳を受ければ心配の内容が変わる、心を配る内容が変わってくるということでしょうかね。今までああなるだろうか、こうなるだろうかと、この先いいことになるだろうか、悪いことになるだろうかという心配をしていたものが、信心をさせていただき、それこそ神様との、天地金の神様とのご縁ができるというのでしょうか。そうなれば、今までを心配していた、今まで過去に心配していた、将来ああなるだろうか、こうなるだろうか、いいことが、いや悪いことが起こってはこないだろうかといったような、その悪いことが起こってこないだろうかという心配はなくなるはずですね。本当に信心をしていれば、それは一切が信愛ということがわかるし、神様がそれこそ私どもの心を育てようとして、さまざまな成り行きといいましょうかね、私どもの身の上にさまざまな事柄を差し向けてくださる。ですから、そのことが本当にわかれば、その悪いことが起きてきはしないだろうかという心配はしなくて済むようになるはずなのですね。神様が私どもの幸せを願っておられる神様であることが信じられるからですね。決して神様が私どもをいじめようとしておられたり、たたり障りをしようとしておられる神様ではない。何がどういうことが起こってきても、それは神様が人間を自己を幸せにしたいというその一念の表れであるということが本当に信じられるようになったら、この先、まあ先の 悪いことが起こってくる、来たらどうしようかという心配はなくなりますね。それこそ一切がありがたいことばかりにならねばならないわけですけれども、なかなかそういう、まあ信念、一つには信念に似たようなものかもしれませんね。信じる心、神様のお働きを、神様のお心を信じる、この神様が決して私どもをいじめようとか、たたりをしよう、触りをしよう、叱ろうという神様ではない。一切がそれこそ神様の愛の現れだ、親愛の現れだ、私どもの真実の助かりを願っておられる神様、真の幸せを願っておられる神様、そのことのために一切合祭というものを、まあ、起こしてくださる、私どもに差し向けてくださるということが、本当に合点がいき信じることができたならば、今までしていたような将来に対する不安であったり、悪いことが起こってきはしないだろうかといったような心配はしなくて済むようになりますね。一切が私どものために、まあ私あつらい、私どもにあつらえて幸せのために、幸せに導くために起こってきているということが信じられることになるからですね。その何と言いましょうかね、成り行きを通して、私どもの身の上に起こってくるさまざまなその成り行きを通して、神様がそのより本当のことを教えてくださる。まあこれは将来のことという、何と言いましょうか、予見してくださるような、はあ、将来はこうなるだろうなというようなことを暗示させるような働きはあるものですね。ですから私どもがよくよく今起こってきている事柄を観察するというのでしょうか、感じていれば、ああこれからはこういうことになるのかなというようなものを暗示してくださるような働きもありますね。その信心をしておれば、あれは師匠の大坪宗一郎師匠の詩の右ご理解の中に、その触覚の働きをするようなものだと、だから危ないところは避けて通ることができるようにもなるといったような確かご理解がありましたね。私どもの心が触覚のような働きをする、だからまあこれは神様のまあ胸じらせといったようなものかもしれませんね。はあ、こっちの方に行ったら危ないな、こっちの方に行ったら事故になるかもしれないなといったようなものがあったりいたします。特に昔の師匠の下では、かばめの時代ですが、そういうことがよくあったようですね。例えば師匠が、あるご信者さんがお参りになって、その帰ろうとされる、その時に、まあもう少しゆっくりしていったらどうですかと、まあお茶でもいっぱいと言われる。それで、いや急ぎますから、ちょっと今日はこれで失礼しますと早々に帰る。そうすると、まあそういう時に限って交通事故に遭ったりするというようなことが頻発していた時期があったようですね。いわば、あれはそれこそ親先生が、初代がですね、ああもう少しゆっくりしていきなさいと言われた。そしてお茶でも飲んでいったらどうですかと、まあ引き止められた。それはそのいわゆる事故に、そのまま帰れば事故に遭う、だからその事故をタイミングをずらしてくださる、そういう働きがあったようですね。そういう、まあ不思議な、初代師匠が自ら、あ今この人を返したら事故になるぞと 事故に、あそこで事故に遭うぞと、そういうものが明示的に自覚せられたっておられたわけではないけれども、結果としてそういうことになっていたことが多かったということです。師匠が言われる通りにしていると、まあ間違いがないという体験を皆さんの中にさせられたというのでしょうか、せしめられたというのでしょうか、そういうことはあるようですね。ですから私どもの身の上に起きてくることから、その一つ一つを大切にしていくということが、いかにその後の、まあ、幸せというのでしょうかね、につながっていくのかということでもありますね。実は私の考えの上においても、これは大いに考えを改めなければならないと思わせられることが昨日はありました。その最近新しい、まあ、写真ですね、写真の編集用のソフトがありましたので、それをちょっと使わせてもらっていたのですけれども、そうしましたら、まあびっくりいたしました。びっくりですね。その例えば人が2人写っていたとしましょうか。そしてその2人の人の、まあ1人が、まあ邪魔になるというのでしょうかね、例えば記念写真を写したりいたしますね。そしたらその、まあ例えば恋人なら恋人と2人で写したと。そしたらそのバックの方に、まあそこを通っている人が写り込んでいたと。まあこの人は邪魔だなと思うようなことがあります。せっかく2人だけの写真を撮ろうとしたのに、誰かがそこを歩いていわば写り込んでしまっている。さあこの人がいなければよかったのに、タイミングが、シャッターを切るタイミングが悪かったなと後で後悔するようなことがありますね。昔はそれをどうしようもありませんでした。いわば写真まことを写すというのでしょうかね、その写真に写り込んだ人はどうしようもない、まあというのが写真でした。ですから写真が証拠写真ということがありますね。写真がその証拠として使えたわけです。この時間帯にたまたまここを通りかかった、そしてそれを写真を撮ってしたその人の写真に写り込んでいた、だから、ああなるほど、この人は間違いなくこの時間帯にここを通っていたという証拠写真として使えたわけです。ところが今は使えませんね。その昨日使わせていただいた写真フォトアプリですか、それだと、あこの人は邪魔だなと思えばすっとなぞるだけでその人を消してしまうことができるので、できるようになっていますね。まあこれはテレビかなんかの宣伝でもありますね。何か映り込んでいた、それをパッと消してしまう、そして必要なものだけ残す。ですからその昔は写真が証拠として使えた、しかし今はもう使えなくなっている。写真の加工が簡単にできるわけです。今までそこに写り込んでいた人を消してしまって、いわゆる風景の中にまたそれを合成するのでしょうかね、周りの風景を合成して全くそこには人がいなかったかのように簡単に作ってしまうことができる。そういう時代になっているのだということなのです。いわば写真が証拠として使えなくなったという時代が来ているということですね。デジタル写真においてはもちろんそういう世界ですね。そしてもう一つびっくりしますのは、その写真のアプリですね、 新しいものですから、そのまあフリーでダウンロードしたようなものにはその取扱説明書とかいうものはありませんからね、使い方がよくわからない。その使い方がわからないときにどうするか。昔で言えばウェブサイトで見て、この使い方は今まで誰か使ったことがないか、それこそブログであったり何台で使い方を説明している人がいるわけですね。その説明をしている人のウェブサイトを見て、ああなるほどこうやって使うのかと、その今まで使ったことのある人のウェブサイトを探して使い方を勉強するというようなあり方でした。まあその以前はやっぱりその使い方を書いた本を図書館で探すとか、本屋で使い方を書いた本を探して読んで勉強するということでしたけれども、それから少し変わって、インターネットの発達のおかげで誰かが使い方をブログかなんかでウェブサイトに置いてある、それを検索して探して、その記事を読んで自分でまあ勉強する、試してみるというものでしたが、ここ1、2年でしょうかね、2、3年ですか、チャット GPT といういわゆる人工知能が出てからは、ここ数ヶ月私も使わせていただいているのですけれども、それはびっくりしますね。今までは私が誰かが書いたウェブサイトを探して、そしてそのウェブサイトに書かれている内容を読んで使い方を学ぶということでしたけれども、それをしなくて良いようになりました。例えばこのアプリでこういうことをしたい、このアプリで例えばここに写っている人が邪魔になるからこれを消したいと思ったら、もうそのまま、いわばその人工知能に尋ねるわけですね。これが写っているからこれを消したいけれどもどうすればよいかと、そしたらその人工知能があそことここをこう操作をすればこういうことができます、簡単に消すことができますと教えてくれるわけです。まあいわば大元はどこかにあるのでしょうけれども、その大元から探し出してきて答えてくれる、その自分で探しに行く必要がなくなった、その答えを出してくれる。それこそ 1+1 は2だと、その昔は 1+1 は2だという計算機のある、まあ計算機が置いてあるウェブサイトを探し出して、そこで自分で計算をして答えを見つけねばならなかった。ところが今はその人工知能に 1+1 は何ですかと尋ねると2ですと、人工知能の方が勉強をして答えをすぐ出してくれる。おいしいところを教えてくださいと言えばおいしいところを教えてくれる。自分でしなくてよくなった、そういう時代になってきているようですね。これはどういうことかというと、私どもがそれこそ人工知能が相談相手になっている、人間のこういう時にどうしたらよいかといったような相談相手になりつつある。特に個人的なことでもそういうふうにあるようですね。すなわち私どもが迷った時にどうしたらいいかと人工知能に聞く時代がやがて訪れる。そこでいわば人工知能に愛楽理念を教え込むということをするならば、 世界中に愛着理念が広まるという世界が来るぞと、そういうことを何か昨日今日にわたって神様が教えてくださったような感じがいたします。人が助かることのためにどうしたら人が助かるのか、それは直接人に教えるという時代からその人々が人工知能に相談するようになる時代が来るから、その人工、その大元である人工知能を教育するというのでしょうかね。人工知能の中に愛楽理念を学習させてしまうことを今からはやっていかねばならないぞと、何か神様がそういうことを教えてくださっているような感じが今朝はしております。さあどういうふうにしたらいいのかまだ分かりませんけれども、時代は変わってきておりますね。証拠写真としての写真の値打ちがなくなったという新しい価値観が生まれてきつつあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。